マタイの福音書22節39、それではお読みいたします。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。それでは島田彩さんに証し分かち合いをしていただきます。
はい、これは、聖書の中でもとても有名な箇所で、確か先週の話し合いの時にもちらっと話がここの箇所が出てきたので、ここを引用したんですけれども、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよっていうふうに言われた時、言われた時に、じゃあ私は自分自身のことをそんなに愛してるかっていうふうに思って、そこはすごく疑問なところで、場所なんですよ私って。 それで前私がたびたび話に出てくる沖縄の先生に、大学生の時に病気に沖縄に病気に治しに行った時に沖縄の先生に言われて、私がたびたび話すんですけれども、その大学生ぐらいの時って、私親に借金があったものだから、なんとか親を助けなければっていう気持ちがあり、それでそのことで心が結構いっぱいになっていて、それでその体を治してくれた先生に、いや、で親を手伝わなければっていうふうな話をしていたら、いや、まずその前に自分、あや自身がとても神様に愛される、愛されなければ人は助けられないよっていうふうな話をされて、それで別にそこで納得したわけではないけれども、あれと思った記憶があり、それでその後ここにアメリカに来て教会に来るようになり、それでなるほど、神様に愛されるということはこんなにこういうふうに満足して、それでやっと人を助けることができるんだなっていうふうな、こういうことを言っていたんだっていうふうなことを分かったという話を私は何回も話していることなんですけれども、よく神様に愛されていて、ね、私は愛されているっていうふうな話はすごく自分はどうしようもない人間だけども神様に愛されているっていう話をクリスチャンの中で聞くんだけれども、自分で自分を愛しているって話はそこまで聞かないなと思って、それで私もそんなに自分で自分を愛しているって言ったら、みんなと同じぐらいにそんなことは考えないぐらいな感じだと思うんですよ。それで最近その前から言っている自分の心の中に、例えばなんかイライラしてるなっていう風な感情があったら、それをこうちゃんと目をそらさずにこう味わって、それでそれが手放せるまで、ちょっとずつでも手放すようにするとか、怒ってるなと思ったら、怒っていると思って、それで怒っているって自覚して手放すようにする、悲しいことも嬉しいこともそれ自覚して手放すようにするっていう風にして、自分の、ケアをちゃんとするようにしてするようになり、それでそういう風にして考えると、例えば私はニュースとかも見るの、情報収集家なのでニュースとか見るのも大好きで、それで仕事が終わって疲れていて何も考えられないと、とりあえずこうヤフーニュースとかをくだらなくこう次々と読んでしまって、それはじゃあ自分を、今でもやってるんですけどね、こういうふうに言って今でもやってるんだけど、じゃあ大切にしているかって言ったら、もし客観的にこれが自分の子供だったら、そんなことばっかりしていないでちゃんとご飯食べて寝なさいとか言うと思うんだと思うんだけれども、それをなんか単なるこうその自分の気持ちを消すためにこうどんどんどんどんヤフーニュースを見ていくとかね、そういうことをやっていて、でじゃあそこで自分はリラックスできるかって言ったら、そうじゃなくて、何かこう目をそらすために次々と上書きしているような状態になっていることも多いなっていうふうに思って、 それでまあそういうことを今でもしているけれども、空いている時間にこう自分で、あ、ちゃんと疲れているなって言って、だからね、休もうと思う、ちゃんと自分に休む時間を与えたりとか、それとか自分で頑張った後に、あ、ちゃんと頑張ってる、自分は頑張ってるってこう自覚して励ますとか、そういうふうなことをねするようにしてね、自分のケアをしてきた、するこまめにするようになったらね、なんか気持ちがなんか落ち着いている感じのことがとても多くなり、それでね教えてる最中に他人その教えてる最中に、その教えてる人に自分を大切に自分を大切にするっていうことが分かってきたから、その人にもね、あ、大切にするってこういうことなんだっていう風な感じで、他人を大切にすることもよく分かってきたっていう感じが、うん、したので、そのことをちょっとシェアしたいなと思ってお話ししました。うん、はい、どうぞ。
まあ、この39節ですけどね、私YouTube のカトリックのね先生がおっしゃってたのがあるんですけども、なんとなくこれ自分自身のように愛せよっていうと、なんか自分勝手な、なんか自分を愛して人を愛すっていうと、なんかそうすごいこう自分勝手なように見えるじゃないですか。これ見たら自分のように愛せよって言って、自分を愛せよって感じで、そういう意味じゃないと言ってましたね。それはこれはどういう意味かっていうと、自分のように愛せよっていうと、自分を愛すっていうことなんだけども、自分っていうのは、その人っていうのは見にくいことがたくさんあるじゃないですか。例えば年いってきたらこうシワがいってきてね、顔もこうおばあちゃんになっていったり、おじいさんになっていったりする。で足も動かなくなってきたりする。あとまあそのなんか心の中でこう、心の中もそうですよね。この人がなんかこう偉くなったら、うん、なんだこいつはとかって、そういう嫉妬もしたり、そういうなんかそういう醜さがあるけれども、そういった自分も包み込んで愛しなさい。そしてそのように愛するように人も愛しなさいよっていうことを、なんかそのシスターがおっしゃってました。私はこれを読んで聞いて、ああなるほど、そういうことなんだっていう。私はこれ読んだ時に、本当に私自身がこう自分を愛して次に人も愛しなさいっていう、そういった気持ちを取ってたんですけども、そういうのを思えると、なんか、まあなるほど、そういうことがあって、まあ理解できましたね。でやっぱり自分を愛せないような人は人も愛せるのかっていうことも言えるんじゃないでしょうかね。まあ自分を愛せなくて自分でこう命を絶つ人もたくさんおられますけれども、やっぱり一人一人は本当神様に愛されている。そしてそういった自分でもこう自分自身愛しなさいよということをおっしゃってるのかなと思いました。
これね、私この聖書箇所を探すのにこう Google で探してたら、そしたらなんかのね、学校、多分学校の先生、キリスト教関係の学校の先生がここの箇所を出してて、それでいつもこの何かの教授の時にここを、ね、が出てくるんだけれどもって言って、この箇所は自分はキリストじゃないけどこの箇所は出てくるけれども、そう、自分を愛するように、ね、隣人を愛しなさいって言った時にね、ね、そんなに自分がを愛せる人が多かったらこんなに自殺者は出ないよなっていうふうなね、うん、って 言ってて、だよねって結構自分を愛するのって難しいよねと思ってね、愛する人って多くはないかも、多くはないっていうか愛してない人も多いんだろうなとか思いながらね、でなんとなくその時だよねと思って、
自分を愛してないからって言ったんです
よ、うん、でも書いて周りのあれがノイズがたくさんありすぎて、
うん、
ね、なんかやっぱりそう、やっぱりじっくり聞けてないところがあるのかな、
それ自殺の話
じゃなくて、もうその自分を愛するっていうの、その周りのノイズとかそういうのがあって、
うん、
結局そっちの方が先行、
うんうん、
振り回されると
そう、うん、でやっぱり人間だからそっちの方に気にしちゃって、やっぱりその本当にそういう時間を持てるっていうのかなり難しいのかな。
それ考えたら自殺の理由の多くもそれかもね、自分を愛してないっていうよりも周りに押しつぶされすぎて行き場所なくなったって、また先週と同じようなネタになっちゃうけどまあいや、まああれだけど、その自分、あやの話聞いててすごい思ったのが、好きに暮らしてる人って自分のことを大事にしてない人多いよね、そのライフスタイルとしてなんか好き勝手やってる人たちって必ずしもそれが自分のためになってるかっていうと、そうじゃないことが多いじゃん。なんかそういう意味で、あの自分を甘やかしてるかっていうのと自分を愛してるかっていうのはまた別なんやなとか思ったし、あのあとここの箇所ってさ、その木々さんのやってることに似てくると思うんやけど、自分を愛することは自己中じゃないんだよね、そりゃ。だけど自己中だと思いがちなのは多分日本人に多いんじゃないか
なと思うね。なるほど、
わかる、
うんうんうん、
ちょっとこれ例出したらちょっとセクハラになるかもしれないけどね、日本の場合って女性が薄着をするときって痩せてなきゃいけないっていう固定概念あるじゃん、うん、でしょ、
わかんない、
アメリカみたいに太ってる人がビキニで腹出して嘘出して歩かないじゃん、日本の場合は。そういうことをやったら何あの人って指さされるじゃん、後ろから、日本の場合よ、うんうん、アメリカの場合ってこれが今の私なのみたいな感じで、あのどういう体型の人でも薄着したりしてやるけど、日本の場合はちょっとなんか自分たちが勝手に思い込んでる基準があって、それよりも太ってたら、あの体型がもろに見えるような格好をしたら良くないっていう勝手な思い込みがあるじゃん、日本の場合はどっかで。それその文化の違いでもってここを読むとやっぱり捉え方が違ってくるって、うん、今の自分はこうなんだって、自分自身には例えばね、神様からいただいた自分自身に感謝できてる人たちと、常に周りの目を気にして自分はこれでいいんだろうかって悩んでる文化と、やっぱり読み方で差が出てくるよなとか思って今読んでて思ったり、それとあやが言ったのは別やけどね、
うん、
あのあやが言ったのことで、ね、思い出したのはね、前に泉さんから聞いたんやけど、あの栄養の取り方によっちゃビタミン B がすごい不足する、例えば酒の飲みすぎとかでもビタミン B がどんどん、ビタミン B だけなんだけど、ビタミン B ってなんか体のどっかの内臓のどっか覚えてないけど、ストレスに耐えるところの内臓すごく助けるらしいのね、うん、だけどあの食生活悪かったらそのビタミン B の部分が、ビタミン B だけだけど他にもねあるんだけど、それが減ってその本来ストレスに耐える働きもするその内臓のところが弱くなって、要するにあの食生活悪い人とあのストレスたまる、鬱になるっちゅう悪循環に入りやすいわけね、それその話聞いてて思ったのは。だからそのそういう、まあそれが医学的に正しいのであれば、あのこういう部分ってさ、本当聖書に書いてあるその自分を愛してるかどうかですごい理にかなってるなとか思うわけね。だから食いたいもんだけ食って栄養のこと考えずに暴飲暴食して、わしが偉そうに言ったことないんやけど、そうしてるうちになんかストレス発散でそうしてるつもりが、実は肉体的にはストレスにどんどん耐えれない体にしていってるっていう、そういう話を思い出したんやけど、やっぱり神様は人の体まで上手に作っとるなとか思いながらね、その慰め方を間違うとどんどんドツボに落ちるってことなんかなっていう、 それはやっぱり慰め方間違えると、それはその自分自身を愛してるってことじゃないんだよなって思いながら話を聞いてた。だからその2つの捉え方ってやっぱり切り分けないと、決して自己中じゃないわけじゃん、自分を大事にする自分を愛するって、ね、だけど自分の愛し方間違えるとどんどん大事にし方を間違えるとどんどんドツボにはまっちゃうっていう、だけど何かが選択を迫られるときに人間ってやっぱり自分を取っちゃうじゃん。そこもついてると思うんだよね。自分を愛するように隣人愛しなさいっていうのは、究極の時にはやっぱり自分が中心になっちゃうから、自分を大事にしたいっていうのがあるから、ね、同じぐらい隣人は大事にできますかっていう、イエス様からの問いかもしれない、問いかけられてるっていうのもあるかもしれないと思います。
まあそうですよね。やっぱり、そのイエス様が十字架にかかった時に、じゃあ私は代わりになります、あなたの代わりにっていうことを言った人は一人もいなかったでしょ
う、
やっぱりそこもやっぱり司祭が今言ったように 問ってるんだと思うんだよね、やっぱり自分可愛いから、まあ、ここはちょっとあなたにはあなたのことは自分でやってくださいというのか、それとも私が代わりにっていうのかっていうところもね、これは解いてますよね、今言ったように。
まあ、いろんな方見方方向でね、いろんな方向で見れる箇所かなと。だから木沢が言ったのはあれすると、結局その弟子たちもついてきますとか言ってたけど、土壇場で逃げるわけじゃん、それってやっぱりうちらを象徴してると思うわけね、結局イエス様にしかこれできませんでしたっていうのが言いたいだろうし、身代わりになれるやつはいなかったんだっていう、なんかえらい今日話がスムーズに進んでるな
と。私さ、なんかさ、自分でさ、小ささんと反対バージョンでね、やめることがあって、私すごい自分の管理するじゃん、風邪ひかないようにとかさ、ね、それでね、やっぱり体大切にするからさ、すんごい管理する方だと思うの、で、ね、じゃあ本当に管理しているような感じで自分が楽しいかって言ったら、とか本当に体が楽なのかっていうふうなところを問いかけてみるとさ、それが情報によってさ管理するんだよ。これがいいって言ったらさ、これだとこう体の筋肉の量をちゃんと維持できるとかいう食べ物とかね、で情報によって管理するんだよね、じゃあそれが本当に私に合ってるかって言ったらね、ちょっとわからないところってねあるじゃない、でだからね、そういうふうなのもね、管理しすぎるのもね、実は自分何かの目的があっていつもねそれに向かって進んでる感じがあって、でもそれもね違うんだと思うね、自分で思ってね、じゃあまあこれを食べるのをやめてみようとかね、でね、食べたいと思わないしと思ってね、やめてみたら案外体調子いいとかってあるんだよね、だからそういう風なところでも自分を管理しすぎるって あってで、人ってあなたってこうですよねって言われるのって結構嫌じゃない、だから私もそうだよね、私もあなたってねこういうところが弱いからこうですよねって判断されるのってとても嫌だから、だから私もそういうことが、私が嫌なんだったら他の人も嫌であろうって思って、それで、ね、他の人に対するね教える時の態度が変わって、それでなんかこう決めつけない、教える前にもう決めつけるのはやめようと思ってね、前の前例を考えて、前はこうだとか決めつけて、この人はこうだっていうふうに思うのはやめようと思って、全部チャラにしてから教えに行くと結構ね、みんなねすくすくと育ってくるっていう感じがするからね、 反対バージョンで私はね
反対
バージョンでね反省したっていうところもあった今回。
まあでもね、自分の体にも立法的になりすぎてもあれやし、
そうそうそうそうそう、うん、
自由すぎてもいけないけど、
そうそう、
司会の方が何か言うの、うん、
まあ、ないようでしたから
何もないの
中原さん、
あ、僕ですか、
はい、
思ったこと、
あの、愛し方が僕はちょっとまだ勉強が足りないっていうか、あの、例えばなんかこう察してよみたいな、察することが愛することなんだそういうとまたこう、ま、あの、タウンじゃないですけど、またこうね、あれなんですけど、またあの、
いやでも分かりますよ、それ
。あ、そうですか、
はい、なんか自分も、うん、人間誰でもそういうのあるんじゃないですか、こうちょっと分かってくるなとか、
そう、その言葉で愛する、言葉で愛してるっていうのと、こう言葉のそのなんていうの、その外であるってことあるじゃないですか、
心、
心で愛する、あ、いいですね、うん、それさすが、
いや、さすが
でも心は読めないからね、
読めないね、
うん、
だからそれを読んでよっていうのが、
それが必ずしも愛かどうかわからないよね、
どうですか、女性の方は、
どうだろう、そこまで、でもその愛するっていうのがちょっと違うな、そういう愛する、
そういう意味じゃないよね、愛って意味じゃないよね、
じゃなくて、そうだから、うん、まあ、他のところでそういうのを使ってると思うけど、このこれはやっぱり神様のなんていうの、その愛する、他のところでも愛すると書いてるけど、
いやでもここはでも人と人の愛だから、ね、
うん、
ここの箇所は、
そう、だから
人間同士の愛やから、神様からの究極の愛とはまた別かもしれない、
うん
うん、いや、そのあの、ただなんかね、あの、結婚してなくてもしてても付き合い長いとこんぐらいのこと分かれよっていうなんかわがままみたいなの出てくると思う結局もちろん時々やっぱりこんなに一緒に夜の長いのにこんだけのことも分かってくれないのかって思うことはどこの夫婦と限らずカップルでもあると思うけどね、それ家族にもあることだと思うけど、それがまた愛してないかというとまたなんか違うような気がする、どうなんだろう、
あの、僕はあやさんみたくあのヤフー あのニュース見てストレス発散するんですよ、くだらないで、そ あの昨日か今日にあったの離婚の原因とかして、で一番上があの相手のことを察しないとかって感じたから
でも
だからその離婚することが愛してないから離婚するっていうのが、
うん、
その愛してもしてても離婚するのかっていうのはそれはもっとちょっと違うかもしれないですけど、
でもね、あのよくネットに出てるなんか何とかの理由トップ10っていうのは英語でも日本語でもあるけど
ありますよね、
うん、だけどなんか誰が書いとんねやと思うことが多いけど
結構、うん、信じちゃうから、あの、うん、それでも分かったんですけど、なんか信じちゃうんですよ、
う
ん、
あ、
はい、あとか
して、そうね、そうかもなと思っちゃいますよね、
そう、うん、
危険だねネットっていうのは、
でちゃんとぴったりとしたなんか質問が、うん、あのなんかこの
当てはま
ってあれなんかあのネットのなんていうんですか、そのサイトの裏側で、うん、この人はこういうものを見てるからこういうネタが好きそうだとかってそういうのを出していくんですかね、そこまではしてないですか、
広告の時には出ます、
あ、ね、
広告の時にはあの記事に、ブログのところは分かんない、ブログのところのおすすめっていうのはそのブログやってる会社によるかもしれないけど、広告はねそういうのが
あ
って、普段どんな記事見てるかによって、
あ、それも一瞬で分かるわけです
よ、すぐ分かる、
あれすごいね、
さっき Google でこれ検索したと思って全然その気持ちを切り替えて Facebook に行ったらもう Facebook の広告とともに同じキーワードのものが出て
た、あれ Facebook ってあれ広告なんですか、あれ
Facebook の合間に広告出てるでしょ、
あのなんかあのいや別に友達じゃないんだけどなんか出てくるなみたいな、なんかわけ
ない、いえ会社の製品だから、さっき Google Facebook じゃなくて Google で検索したばっかりなのにもう Facebook で広告出てるっていうのが、うん、それそっち
は あのね、この間靴をね、なんかちょっと検索してて、たら、Facebook になんかその靴の、その会社じゃないんだけど、その似たようなの。
プライバシーも今ない、実は、ネットなんか。本当に人に見られていいことだけのっけるしかない。悲しいけど。
そうなんですね。
まあでも、あれですね、その、ネットの、の見過ぎも、なんかあの、不必要にそのイライラを溜めちゃう部分が世の中おかしいんじゃないかとか思ったり、あの、政治的なニュースとか戦争のニュースとか、誰々が殺されたとか、もちろんテレビのニュースでも分かることなんだけど、あのネットで暇つぶしをしたり、それこそねストレス発散さんで読んでるつもりが余計にストレス溜まっちゃうっていうことは今の時代すごい多いと、みんなが好き勝手にいかにもニュースサイトみたいなの作っちゃえるし、それがすごい偏ったものの見方の、だからそういうことをやり続けて、それでまた暇な時はコメントも読んじゃうわけね。
そうそうそう、
ね、でコメントどこ
の誰なんでわかんの、
いやいや、みんなそれどこの誰のかわかんないやつのコメント見て怒るのもすごいアホくさい、ね、
あ、
うん、だってこの人のこと自分は知らないわけで、ってそういう知らない者同士がやり合ってて、それでイライラしてるっていう、その、まあ、悪循環に入ってるわけ、ね、それやっぱり無駄だよね、
うん、
時間のね、うん、でもやっちゃうんだよね、うん、なるべくじゃあコメント読まないようにしてんだけど、どうせね、身も知らない人がわけわからんこと言ってるだけやからと思って、でもそれはまあやりすぎて、やっぱり自分のこと大事にしてないってことになっちゃうと思うね。でいつの間にかなんか自分の中で偏った固定観念出来上がっていくからね、読み続けてると。だからやっぱりそういう、あの聖書の他の箇所でもあるけど、やっぱり知恵が大事だったり、知恵が大事なこと、知識が大事なことってあると思うけど、やっぱりその賢くなるっていうのは、その勉強の部分で賢くなるんじゃなくて、やっぱり世の中に対して中でちゃんと自分を大事にしながら生きていくっていう意味かなとか、そういう意味で知恵をつけろみたいなね、言い方。
なんかあの僕やっぱり日本で育ったじゃないですか、
うん、
で賢いことイコールなんか知識がたくさんあることみたいなのはもう多分抜けないと思うんですよ、
うん、
だからこうネットでこうやって、あ、これはこうなんだ、これはこうなんだっていうのがあのこう
食べちゃう、
そうそうそうそう、でこうさっき、そのさっきタムさん言ったそのなんかこう自分のあの自分なりのなんていうその見方みたいなのはやっぱりね、こうなかなかこうその部分が成長しないっていうか、
まあ、そういう意味で聖書の中にもね、この世の中でちゃんと賢く生きなさいっていう、決して教育受けたものとは限らないですよね。だから自分で考えれる人間になるってことだと思います。まあ、それもね、自分のことを大事にする、愛することなんだろうなと聞いてて思いましたけど。はい。なんかえらい今日はスムーズに進んでるね。そうでもない？
うん、そうだね。
まあ、お願いします、しますか、じゃあ。
はい。
ね、
あ、お祈りお願いします。
そうそう、あのお祈りの前にね、私これをやってた時にやっぱり自分であの、ね、自分の中がこうだんだんこう心が穏やかになってくると、すごく周り、あ、同じことが起こっても全然違うなっていうふうなことをね、最近前も言ったけれども、同じことが起こっても違うなと思いながらね、そうやって自分を大事にして穏やかになってくる、違うなと思っていてね。そしたらもう一つ聖書箇所があってね、ルカによる福音書のね、17章の20から21なんですけど、読むね。神の国はいつ来るのかとパリサイ人が尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見られる形で来るのではない。また、見よ、ここにある、あそこにあるなどとも言えない。神の国は実はあなた方のただ中にあるのだって。だから私もなんかそう、自分の中をとてもやっぱり平和がある状態にして、それでまず行きたいなと思って、それで、まあ、そういうことをね、あの言ってくださってるイエス様にも感謝だなと思ってね、あの思いました。それでお願いします。証と分かち合いのことができたことがを感謝します。私たちが自分を大切にして、他の人も、 周りの人たちも自分のように大切にすることができるように、私たちをどんどんと作り変えてください。この祈りを主イエスキリストの名にお祈りします。アーメン。
アーメン。